おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト1074回、本日は日曜日ですけれども特別編というか、番外編としてお送りいたします。いつもと別に変わらないのですけれども、10月の20日日曜日朝7時46分早く目が覚めちゃったとかいう、そういう早朝覚醒的なわけでは全然なくて、わけあって今日は早起きしておりまして、日曜なのに。でも今週は、どこかで落とす可能性がとても高いので、先に収録普通にしておこうと。だから番外編とかいうのは日曜だっていうだけで、いつもよりもさらに砕けた調子でやりたいなと思ったんですけども、あれ以上リラックスするのが難しいぐらい、緊張感ゼロでやって、ゼロじゃないんだろうけど、ほとんどゼロでやっておりますんで、今日も、後ろ決まってないだけに、ぐだぐだしていくだろうなと思っております。はじめに、今回お知らせというよりは PR ですね。3ヶ月チャレンジ第8期、間もなく開始となります。で、まだ残席があります。どのくらいあるのかは私にもわかりませんが、少なくともあります。ので、直接 PTX からお申し込みいただければ話が一番早いですが、ちょっとこう、わけわからんということもいろいろあると思いますので、私の、特に Twitter の DM をいただければ、即座に反応します。結局 Twitter 結構見てますからね。X いっぱい見てますから、DM をください。わからんということで、興味がある方は DM をいただければ、もちろん Facebook の、メッセンジャーとかでもいいんですけども、これ聞いてる方には多分ですね、私のことをアクセスしている方は大概 X なんじゃないかと最近思いますんで、あとノートやればいいのかもなんですけど、ノートにコメントとかってしないじゃないですか、あんまり。僕もあんまりっていうか一回もしたことないような気がするんで、コメントとかをいただくのは大変私は、喜ぶ方なんですよ。対応を、すぐにレスするとかしないから、多分誰もくれなくなってくるんですけれども、それはもうあれですね。単に、怠惰なんです。本当に。単に怠惰なんです。で、私は、みんなにも勧めていることは自分でもやろうと思うんですよね。みんなには、別にやんなくていいんですよとか言って、自分では、シコシコやってるって良くないと思うんですよ。こういう商売の場合。もう人に、極力頑張らないようにしましょうみたいなことを言った場合、頑張らないってわけじゃないんだけど、無理しないようにしましょうって言ったら、自分も無理しないに限ると思うんですね。だから、毎日できないですよねって言ってるのに、自分は毎日やるとかっていうのは、あんまりいいと思ってないので、毎日やんなくてもいいんですよという以上はですね、僕も毎日はやんないとか、即レスしなくていいと思ってたら、僕も即レスはしません。もうそんな感じです。人に勧めてる通りに自分も生きていこうみたいに思っているので、でも、X でサンチャレに関するお問い合わせいただければ即レスします。そういうもんですよ、人間ってのはね。で、この仕事は、あれなんですよ。今、収益のことを最優先で考えるならば、やっぱり J 松崎さんとの活動に、一本に絞るべきなんじゃないかと思うほど、時間あたりの収益率みたいなのを考え出すとですね、3ヶ月チャレンジというのはそんなに割がいいってわけには悪くはないんですよ。私のやることにしちゃですね、いいんだけど、そんなにすごいいいとは言い難い。なぜならば、スケールしないやり方ですからね。これはマッサージと同じなんで、1時間を1人なんで、1時間お一人からいただく分が全てってところがあるわけですね。で、これはしょうがないんです。私の、考え方として、やっぱりこの、みんなに広めるものは限度があって、だから最終的にこの形式に行き着いたのであって、やっぱりこう、一人一人にカスタマイズする必要が僕が考えるにあるんですね。そのうち1対2とかはやってもいいかなと思ってるんですが、でもグループセッションもありますし、昨日もグループセッションしたばっかりですしね、3ヶ月チャレンジにもグループセッションあるし、これは少人数だし、いわゆるワンオンワンセッションしている方だけが参加、この形がやっぱりいいなと思っているんですよね。一体他でやる ことではないんですよ。だから収益率は必然的に上がらないわけですよね。それは収益率だけ考えれば100人の方から1500円ずついただく方がお互いウィンウィンなんじゃないですか。でも、そうはいかないんですよね。この仕事やってて思うのは、先送りなどというのもですね、やっぱりこう言ってることは変わらないんだけれども、言ってることが変わらなくても、多数に向けてやるいうこととその人に向けて言うことはいろんなところが大きく変わってしまうので、だから当事者グループみたいなものの効果っていうのは実は、そこに当事者しかいないということにあるんじゃないだろうかと、話があっちこちに散乱しておりますが、要は3ヶ月チャレンジというのは、私はすごいやりがいは感じているんだけど、これはやりがいで多分やってるところがある仕事なんだなとは思うんですよ。で、どうして効果があるのかと言われると、これがタスクシュートとちょっと似てるんですけどね、私の活動は全部似てる、あるいは、そもそもあらゆる事柄はそうなのかもなと思うんですが、なんで効果があるんだかは、うまく説明できないんですよ、これがまた。これはですね、音楽を聴いていると、音楽って聴きたくなる人はすごい聴きたがるじゃないですか。ずっと音楽聴いてる人もいるじゃないですか。でも、なんで音楽が聴きたいのかって、私は、わからないことだと思っているんですよね。ある人がモーツァルトはリズムで聴いてるって言うんだけど、別にリズムだけだったらですね、なんかブラジル音楽とかのリズムが好きな人はブラジル音楽とか聴いてるわけじゃないですか。でも私は音楽はリズムだけで聴くはずがないと思うんですね、やっぱりね。だってリズムだけで聴くんだったら、やっぱりこう、リズムだけでいいわけじゃないですか。そこに音程というものがあるってことは、リズムだけじゃないってことを暗に語ってると思うんですよね。だからどう聞くかに正解はないんだけれども、聞く人は聞きたくて聞いてるわけであって、それが演歌であろうとですね、尺八であろうと、すべて訳があるんだけど、その訳は多分解説できないんじゃないかと思うんですよね。そういうものとちょっと似ている気がします。だから私はそういうことできませんが、その人しか来ないところで、その人のためだけに演奏する音楽みたいなのがあったらいいだろうなって、いいっていうのは何がどういいのかわかんないだろう、いや、わかんないんですけど、結構すごいことができる可能性があるんじゃないかなと思うんですよね。音楽療法ってそういうところありますけどね。なんかそういう感じなんですよね、これはね。だから、なんでなのかをこれから漠然と説明していきますが、なんでなのかは本当のところはよく私にはわからないという感じが今はします。で、やってることは何かというと、精神分析 自主勉強会です、はっきり言って、それをその人の、だからそれをやってしまうとカウンセリングとどう違うんだってことになるんですけど、カウンセリングではむしろこれをしないってことなんです。で、そのわけなら私にも説明はできます。で、これを説明するってこともカウンセリングではしないはずです。つまり、例えば精神分析というところにおいて、フロイトの話を講義的にレクチャーするってことは多分、精神分析家はしないはずです。している分析家がゼロかって言われると、私は知りません。わかんないです。しないことになっているように見えるというだけです。だから、クラインがこういうふうに言って、これはこういう意味で、で、それはあなたの現状にはこういう意味を持っていると思いますみたいなことを僕は言う。それが自主勉強会の一環だと信じているんですけれども、普通精神分析だカウンセリングだではこれはやらないはずです。やらない理由も僕は一応知ってます。それを今ここでくどくど説明する気は全くしないんですけど、なぜならその人たちがやらない理由を私が説明する理由は全くないと思うんで、それはしないけれども、やらない理由は僕なりには理解しているつもりです。でも私はそれをする。で、従ってこれはカウンセリングではないっていう、こういう考え方なんですよ。今私が採用しているのは。実際、なんていうのかな、介入にせよ、アドバイスにせよ、解釈にせよ、行動療法にせよ、CBT にせよ、どれもこれとは違うと思うんですね。似てないとは言いませんよ。似てる部分があるところはありますが、私がやりたいというか、効果が一番出ると思ってるのは、もっぱらこれです。もちろん、ここがやっぱりカスタマイズなんですけど、その人その人の ニードというかニーズみたいなものが全然そういう精神分析の方面向いてないとかいうケースでは、しないです、しないように最近は特にしています。だからもうもっぱら人生相談っぽくなるケースはありますね。もっぱら仕事術相談みたいになるケースはほぼないですが、もっぱら人生相談っぽくなるケースはあります。ただ私はその場合に、でも私自身の意識としてはこれは精神分析で言ってるところのああいう理屈、こういう理屈っぽいなみたいなことは、いちいち意識はしませんけど、頭がよぎる程度にはなってます。つまり、それぐらい、なんていうのかな、何にもしていないときはひたすら分析の本読んでるんで。でもこれは、よく言う、カウンセラーが自己研鑽が必要とかそういう話とは違うんですよ。私は自己研鑽なんかできないですから。だって私はカウンセラーじゃないんでね。私は趣味で本読んでるんですよ。で、これが何かの役に立つかどうかは、役にすごい立つなって思うから読んでるときと、ほぼ、興味本位で読んでるときと、両方ともあるんですよ。こういうことを行っているところが3ヶ月チャレンジなんですね。で、それが、この、ポッドキャストのタイトルでもある、働くメンタルを取り戻すということとどう絡むのかというと、働くメンタルでも働く意欲でも働く心でもよくて、一番厳密に言うと働く心だと思わなくもないんですけど、要は、いわゆる、こう、神経症水準よりなお健常な人たちは、働くメンタルは持ってるって思うんですよね。それはあるはずだと。働くというのは金を稼ぐって意味ではないし、いわゆる働くって意味ではなくて、人が、自分か他人の役に立つ動きをする、人間に動くで働くですから、これ日本語にしかない漢字なんで、中国では労働の労はただの動くなんで、まあ要するに動ける動かな、うん、なんていうのかな、動くことが求められている時に動けるというのは、人の心が、健常である限りはおおむねデフォルトで備わってると言いたいんですよ。私は単純に。子供が、親子関係がまあ普通に良ければ、3、4歳の子にちょっとお皿取ってきてくれるっていうと、パッと取ってきてくれるんですよ。あれは、疲れていない、いれば別かもしれない。ぐったりしてれば別ですが、ぐったりしてるときそんなこと親は普通頼みませんからね。で、頼んでパッと持ってくる。あんなにパッと持ってくる必要は別にないんだけど、心の働きとしてあれが普通だと思うんですね。で、あれがもともとあったと思うんですよ。多くの健常な人の場合には。みんながってわけじゃなくて、おおむね、デフォルトとしてっていうのはそういうことです。普通に機能している場合には、あったと思うんですね。取りに行くかどうかはまた別の問題ですよ。心としてはそうだってことです。心としては普通に取りに行ける心になっていると。なってないとすると、私の考えでは、やっぱりどこかでそれはデフォルトではない、なんていうんだかね、障壁がその人の心の中にある。これが取り除かれれば、心は取り戻される。働く心ね。という、私は考え持っていて、で、そのデフォルトの心とはどういうふうに働くはずで、でも、それが差し障りが出るとき、つまり、いわゆる精神病理ってやつですが、になってくると、どういう心の働きが、働きというか、特殊な障害が発生するのかというのを説明しているのが精神分析で、それの修正の仕方を説明しているのも精神分析で、精神分析以外でもしているという言われればしてるんですが、一番ここを、徹底的に頑張ろうとしているのが精神分析で、それを知っていくことで、その人の心の正常なというのかな、デフォルトの機能は、取り戻されていくであろうっていうのが僕の仮定なんですね、仮説と言えばいいのかな、とりあえずそういう仮定を持ってるってことですね。これに基づいて当事者と、デフォルトの心というのはどういうもので、今デフォルトになっていない要因としてはどういうことが考えられるのかを一生懸命考えていけば取り戻されていくはずだと思っているってことなんですね。私は一応、これが一応の説明です。でも本当にそう思ってやってるのかどうかというよりは、より感覚的によりやりたくてただ単にやってるっていうものにただ沿って動いてるに 過ぎない気もするんですよ。後のことは参加している人に聞いてくださいみたいなところがあって、で参加している人は、私の週一人一時間あたりの収益率はまた別に、お支払いいただいている方にとって、そんなにこう、格安ってわけじゃないお値段だと思うんですね。これを払い続けるということの中に、私が誘導とか洗脳とかを極力控えればですね、それは倫理ってことになってくるのかもしれないんですけど、私は倫理というよりも、効果測定みたいな面もあると思うんですね。そんなにお安くないお値段をお支払いいただくにあたってですね、何にも意味がなかったら難しくなると思うんですよ。だから、その人がどのように定義するかというよりも、その人の行動としてどう現れるかに、こういう活動はある程度評価されるべきなのかなと。だから極力やりたくないわけです。その誘導とか勧誘とか。これはですね、だから倫理的な理由も当然なきゃいけないんだけど、もう一つはやっぱり僕自身が効果測定を信じたいからなんですよ。ここで、頑張って、一番極端な場合は、そういうことは僕にはできないけど、そういう知識がないから、洗脳っていう方向に頑張れば、よくこれは話題になりますよね、カウンセリングでも。ある意味、こう、権力購買みたいなものがあるから、その気になればいくらでもできるんだって、私はあれは信じてないんですけど、そうかと思うんですよね。私は、それよりは本家本元に近い、家が宗教の側にいたんで、宗教はもっとバリバリやりますからね。その気になればやりますからね。そんなに簡単に信者さん増やせませんよ。それにすぐ来なくなりますよ、お寺なんかにはね。簡単じゃないんですよ、その洗脳っていうのは、論理的で言われているほど。ある意味、坊主っていうのは、それの、職業集団ですからね。たとえ、心理学の知識も意外とあったりするんだけど、心理学の知識なんかなくたって、どうすれば、そういうことができるのかを知らないわけじゃないんですよ。でも、それも倫理、それこそ倫理ですね。宗教だから。しないようにしてますって話もありますけど、でも結構、普通の意味ではしてるんだけれども、普通の意味で結構してても、結構人は、振り向いてもくれないもんなんですよ。だから、そんなにこれ言うほど簡単かなとは思うんだけど、まあ、それはわかりません。わかりませんが、僕は、効果測定的な意味で、実は何にも言わないっていうのが、でも何にも言わないっていうのは今時ありえないから、一生懸命こうやって言ってるわけですけどね。で、本題もあんま変わらないんですよ、いつも通り。この当事者グループとか当事者研究っていうのを今私は、あちらこちらの本を、つまみ読みしているわけですけど、その中には当然 AA もあるわけですが、あと、いわゆる自助グループ的なね、のもあるわけですが、そういうのを読んでいてもやっぱ思うんですけど、言いっぱなし聞きっぱなしみたいなキーワードも昨日出たんですけどね、言いっぱなし聞きっぱなしってのは本当に、まさに精神分析でやってる通りのような気もしなくはないわけですよ。精神分析だって介入も解釈もするから言いっぱなし聞きっぱなしじゃないんですけど、でももう人によってはですね、ほとんど何にも言ってこないね、この人はっていうぐらいのところに、クライアントがガーッとではなくて、とつとつと喋る。とつとつと喋ることしかできないという場合には、とつとつと喋る。結構自由連想で好きなこと喋ってくださいって言われると、何にも出てこなかったりします。私の経験では。まあ、私のそれはパーソナリティの問題なのかもしれないけど、もうボンボンボンボン出てくるっていうのも、あれはあれだし、やっぱり難しくはないけど、難しさはあるなってか、何言ってんだかわかりませんが、グループでやって、自助グループみたいなところで体験談を喋ると。これもですね、別に私はそういうところに参加しなくったって、家がそうだったわけですよ。本当に体験発表の嵐ですよ。体験発表しかしてないですね。寺なんてある意味では、活動的な場合には。もう本当にずっと体験発表を聞いてる。そしてその体験発表を活字にして、体験発表を広報で配り、そしてまた新しく呼んできた人の体験を発表させると。もうこれですよね。宗教活動とはこれだって感じ。で、うちの親父は、まあ坊主ですから、そういうところで解釈介入なんてとんでもなくていなかったりすらしますからね。せめていろよって感じなんだけど、いる時もそれあるんだけど、いたって聞いてるだけですし、本当にそうですよ。だから言いっぱなし、聞きっぱなしなんですよ。拍手ぐらいはしますけど。まあそんなもんなんですよ。 なんでこれが効果あるんだろうっていうのと、どうして私は精神分析の勉強会みたいなことをして効果があると思ってんだろうっていうのと、でも私は気がつくと、今や調子が悪くなるならないに関わらず、悪くなった時は、言うまでもなく、気がつくと、松木さんの本なり、ウィニコットの本なりを読んでるんですよ。要はこの効果をよりこう確実にその人に発揮してもらうっていうのを、実現するというのがサンチャレなんですよ。以前はもっと不調だった時にはあからさまに調子が悪かった。つまりコロナの始まる後か前か、その辺ですよね。その頃、つまり僕がグッドバイブスに出会った頃ですよ。倉野慶三さんの。で、今思ったら、グッドバイブスってそもそもそれとよく似てたんですけれども、グッドバイブスも同じなんですよね。一時は確かに倉園さんから直接集中的に、お話聞くっていうのが、私が話するっていうのでもいいんだけど、あったんですよ。そういうフェーズが。でもこのフェーズってのは、なんつうのかな。後から振り返ってみると、そういうフェーズがいるよねっていうことなんですよね。ある意味だから、セッションとはそういうフェーズなのかもしれない。単純に。そういうことなのかもしれません。それにしては精神分析って長いけど、もう結局同じことかなっていう感じはするんですよ。なんか卒業っていう言い方をする人もいるかもしれないけど、卒業とか独り立ちっていうのはですね、話が形式的な話でしか、やっぱりないような感じもするんですよね。コンテナーというのは、やっぱりビヨンが一番最終形式な近いところに持ってったと思うんですけど、ビヨンはコンテナーとコンテインドをオスメスの記号で示すんですよ。コンテインドは男、コンテナーは女。ただし記号なんですよ。あれですよ。丸に矢印みたいなのつけるじゃないですか。あの矢印はなんか、ある先生が教えてくれたところによると、槍とか、森とかそういう刺すやつ。だから、あれに紐つけてなんか刺すやつあるじゃないですか。海で、ビューンってやって。あんなんで刺さるとはとても僕には信じられないんだけど。まあ、狩人とかできるんでしょうね。だから、それは男の仕事だったっていう記号みたいなんですよ。でも、記号なんですよ。記号ってことはどういうことかというと、男を必ずしも意味してませんよね。記号なんで。記号なんてどっちでもいいわけじゃないですか。コンテインドは男記号。コンテイナーは女記号なんだけど、記号にしてるってところが、まさにビヨンなんですよね。ビヨンはやっぱりそこのところは、明快にしてるなって思うんですよ。物理的だったり、具体的な話じゃないよってことですよね。抱っこしてるお母さんじゃないよってことですよね。抱っこしてるお母さんはコンテナーだけど、抱っこしてるお母さんって具体的なものじゃないですか。記号ってのは抽象的なものじゃないですか。この世に存在しませんよね。コンテナーってのは、そういう機能なんですね。機能だけを言ってるんですよ。抱っこをするとか、女性であるとか、抱えるという具体的な行為を意味してないんですよ。究極的には。心の中でその機能が発揮されればいいわけですよ。機能ってそういうもんですよね。例えば私たちは、そうだな、心地いいですって言うけど、心地いいっていうのは具体的じゃないですよね。どんなに具体的に心地いい空間にいたって心地悪い時はありますよね。心地いいってすっごく心身感を伴っての言葉ではありますが、気温25度。湿度50%かな。湿度 50%。そこにいる人たちはみんなご機嫌。で、もちろん屋根もあり、食べたければ食べ物もあり、まあリゾートホテルみたいなのを思い浮かべればいい。そこで最悪の気分になることはありますよね。夫婦喧嘩とかして。全然心地よくないですよね。心地いいというのは、何か具体的な環境設定を意味しませんよね。究極的には。もちろん、具体的に極めて悪い状態であるよりは、具体的に極めていい状態であった方が心地いいはずですけれども、でもそんなことはわからないですよね。私、時々、大西洋で漂流70何日とか読むんだけれども、ああいう人にしてみれば、ついに陸地に上がったら、その陸地の環境設定がどうであろうと、もう幸せいっぱいだったと思うんですよ。わ、ついに陸地だみたいな、死なずに済んだって感じがすると思うんですよね。心地いいところではないと思う。 ですよ。でもそれは環境が素晴らしいっていうわけでも、自分の体調が最高だってわけでもないですよね。自分の体調は死にかけてるような状態ですよね。でも、ハッピーじゃないですか。確実に。そのハッピーさは、淡々と書いている本でも確実に伝わってくるハッピーさですよね。雪山で遭難して1名取り留めたみたいなもんですよ。体凍傷かもしれないし、環境最悪かもしれないけど、絶対そういうことには関係なく、心は最高だと思うんですよね。コンテナに包まれているとは、そういう意味なんですよ。赤ちゃんが柔らかい布にくるまれているっていう意味ではないってことですよ。だから、環境なんですけれども、ある程度は。ていうか、少なくとも環境は関係があるんだけれども、でも、やっぱり、それは抽象的なものなんですよ、究極的には。記号で説明されるべきレベルにあるわけですよね。で、ビヨンは図としては、おっぱいを口に含んでる。この口がコンテナーで、おっぱいはコンテインドなんです。でも赤ちゃんはコンテインドで、お母さんがコンテナーなんで。相互の立場が同時にあって、同時に交換可能で、同時に、機能する。その時にコンテナーはメス記号。コンテインドはオス記号。だからおっぱいはオス記号なわけですよ。だからこういうところに性別が必須ではないってことなんですよ。やっぱり記号なんですよね。機能なんですね。具体水準で働いているけども、そのコンテインドなんて言葉ですからね。やっぱりそれ自体は抽象的なもの。抽象的だから、言葉が通じるわけです。抽象的じゃない体験は交換不可能なんですよ。どこまで行ってもですね。親に虐待されましたっていうのは、やっぱり交換可能な表現ですよ。この場合の虐待と言われている具体的な行動は、おそらく語り合ってる人たち同士で、もし当事者だったとしても、異なる体験のはずなんですね。異なる体験なんだけど、こう、情報として交換ができるというのは、その中で抽象性がある部分だけをお互いがやり取りをすると、お互いがどんな目に遭ってきたのかの具体的な体験というものをお互いが想像することができるっていう話ですよ。でも、決して同じ体験をしてきたっていう意味ではない。完全に体験だけの話をしていると交換できなくなる。交換できなくなるというのは、その水準が具体水準にあるという、つまり物理的で一回性のもので、個別的なもので、その人ならではのもので、その人だけが体験してきたもので、っていうことですよね。これと抽象がべったりくっついちゃダメなってことを、まあ、精神分析ではしょっちゅう言ってるわけですよ。これは、具体と象徴を混ぜないというか、それを分けられるようにしましょうと。それがつまり心というものですってことですよね。これができるようになることを目指せば、働くことぐらいはできるだろうっていうのが、私が勝手に立てている仮説ですね。私が勝手に立てている仮説です。このメールは、悪魔が書いたようだ、みたいなのは、あくまでも、それが、アレゴリーに属している間は OK なんですよ。悪魔が書いたものであろうとなかろうと、その指示に従って返信することもできるわけです。本当に悪魔が書いたものだったら、そのメールの指示に従うってめちゃくちゃやばいことじゃないですか。まず絶対無理だと思うんですよね、正気では。そうしたら働けなくなりますよね。すでにそれは働くという行為ではないですよね。何かこう、悪魔の手先になって何かをしでかすみたいなことになっちゃいますよね。だから、自分が真っ当な人間だと思ってる人が悪魔からのメールをもらったら、その指示には従えないんですよ。それが自分の直属の上司であり、従わないと路頭に迷うとしても従えないんですよ。こういうことが起こるから、働くというのが難しくなるんですよね。抽象水準で動かないと、私たちは動けなくなるシーンがいっぱいあるはずなんですね。具体水準で動くと。具体水準で動くっていうのは不可能なんですよ、ほとんど。赤ちゃんは具体水準だけの時代があるけど、その時体が、自分の自由にはならないようになってるっていうのは、何かとっても示唆的なものを感じますね。はいはいすらできないじゃないですか。完全に具体水準。つまり言葉を全く理解できない赤ちゃんの状態の時は、はいはいすらできない。これが馬とかだと全然話違ってくるんで。生まれてすぐ立ってすぐ走り出すってことができるらしいんで。だけど馬は 言葉を代わりに介する必要がないわけですよ。一切。ひたすら具体水準で動くことができるという。だから、馬は、人が勝手にそれを働きとみなすけど、基本的には労働っていうのは馬にはできないはずなんですよね。させてますけどね、人間は。本来的じゃないですよね、あれはね。で、当事者グループといったものがどうして役に立つんだろうというのと合わせて、サンチャレがもし役に立つならどうして役に立つんだろうっていうことを、まあ、ここ8期だから、8、3、24、2年も私はずっと考えているようなことになるわけですが、それを考えようといたしますと、タスクシュートのことが思い出されるわけですね。で、私はタスクシュートがどうして役に立つのかも、なかなか究極的には説明しきれない。だから、さっきも言いましたが、究極的にはなかなか説明できないことが、そもそも世の中の物事はみんなそうなのかもしれないとは思いますね。で、タスクシュートやっていて、最近はタスクシュートクラウド2でいきなりタスクシュートの話かよって思われるかもしれませんが、いきなりこうなるのがこのポッドキャストなんで、2で私はこう、ノート機能をずっと使ってて、今ほとんどタスクシュートクラウド2は、ノートをアプリと化したんですね、私にとっては。つまり、エバーノートの解約はまだしてないんだけど、エバーノートはもうほとんど、ウェブクリッパーと化したんですよ。それは、なんかね、最初、一時それに有料はどうかと思ってたんだけど、私は今、それに有料は全然問題ないなって思うようになったんですよね。これほど優れたウェブクリッパーはねえと思うようになったんで、ただ、タスクシュートクラウド2はウェブクリッパーにはならないし、する気もないんで、ノートアプリなんですよ。で、これをノートアプリとして使っているうちに、一体私はタスクシュートやってんだろうかっていうと、紛れもなくめちゃくちゃやっているわけですよ。前よりも多分片目にはやって見えると思うんですね。何やってんだろうなってのは、この番組では時々言いますけれどもね、本当に私は何やってんだかわかんないですよ。今や、見積もり時間のシミュレーションを正確にするなどというのも、全く私にとっては、やってはいますよ。形式的に。でも、やってもやんなくてもどっちでも全く変わらないと思うんですね。で、あとは何だろうな。ルーチンと、いわゆるこう、プランログルーチンってやつね。プランもあるにはありますね。ログは無論あります。ルーチンもいっぱいある。というか、ルーチンしかないに等しいぐらいルーチンばっかりだと。まあ、このルーチンの、ルーチンノートというのを作れるってところが素晴らしいんですけれども、具体的な話をするとですね、なんかこう、タスクシュートと関係ない話になっちゃうんですよね。一つだけ具体的な話しますね。ルーチンノートっていうのは、例えば、そうだな、100日チャレンジって、まも、次回10期なんですよ。めでたくというのかな。新しく10期なんでリニューアル今一生懸命してるんですけど、10期ってのはプロジェクトにするとめんどくさいんですよ。100日チャレンジ1期ってプロジェクトを作っちゃうと10期って作って、20期になるとプロジェクトが20個になって、しかも使ってんのは20期のやつだけとか、まあ、せいぜい被ってるのがあっても19と20だけとか、今までの1から18のプロジェクトは、全部積み重なってきて目障りなだけか、それとも消すかしなきゃなんないということが起こるわけですね。そういうことが起こるわけですよ。プロジェクトって単位作っちゃうと。だからルーチンっていうのが良くて、100日チャレンジ10期っていうルーチンタスクを1個作って、しかもそのルーチンノートってものを使うとですね、説明ややこしいな。個々のタスクのノートというものではなく、ルーチンノートに、追記していくことができるわけ。まあ、これはプロジェクトノートにしても同じことができるし、実はタグノートっていうのも作れて、タグに追記していくこともできるんですよ。だから、3ヶ月チャレンジの特定の人の人名をタグにしておいて、そのタグのノートっていうものに追記していくと、その人に関する、まあ、病院でいうところのカルテみたいなものを作ろうと思えば作れるんですね。私はカルテは作んないぞっていう意識を持ってるから作りませんけれども、作ろうと思えば作れるんですよ。これは、各タスクにノートを入れるのとは違うし、それだったらエバーノートに人名入れてカルテにすればいいじゃんっていう人もいらっしゃると思うんですけど、豆な人ならそれできるでしょうね。でも私は豆じゃないんで、その人に会うたびに、その人の、ノートをエバーノートから呼び出してくるなどという豆なことはできないんですよ。私はめんどくさがりなんで。ああいうのを看護師さんにやってもらってる先生はいいですよね。 私は自分でやんなきゃならないとなると、とてもじゃないけど、そんなことをやる気はしない。そこまで役に立たないんで、いわゆるこう、医療現場とはこれは違うんで、そこまで役には立たないんで。だから、でもですね、タスクシュートで、その人と話したり、ミーティングするときには必ずこの、その人の人名タグを入れておくってことをやると、このノート一発で呼び出せるんで、非常に楽なんですよ。でこれはタスクシュートと何か関係あるかっていうと関係あるんだけど、どういう関係があるんだろうっていうか、これで何やってんだろう自分はって思うとよくわからなくなってくるんですよ。よくわからなくなってくるんだけれども、さっきの、いわゆる精神分析の勉強をしているときと基本的には同じで、つまり、私が自分のアクションなり、仕事なり、タイムを、時間をマネジメントしているという状態を維持するってことが、維持するってことはですね、私の、ある自己部分、俗に良い自己とかって言うんですけど、良いおっぱいと良い自己が、まあこれもね、すごく学説によってすごい割れるんだけど、今の精神分析的に説明してるんですね。良いおっぱいとは良い自己とセットであるみたいな、結びついている、少なくとも。赤ちゃんはだから、良いおっぱいを、から、空腹を満たしてるとニコニコしてるじゃないですか。機嫌がいいって意味なんですよ、あれは、ある程度。いいっていうのは、こう、善悪のいいではないんでね。良いおっぱいと良い自己が結びついているという言い方をする。仕事がうまくいってる時の状況と、仕事をうまくいっている良い自分とは結びついているわけですよ。これを、なんていうのかな、繰り返し呼び出せるようになる。これだけでも相当意味があるんだけど、もっと意味があるのはですね、仕事がうまくいかないんではないかと思いかけたとき、これはいわゆる欲図不安なんですけど、タスクシュートで、いい事故とのリンクを思い出すだけで、この欲図不安を黙らせることができるんだと思うんですよね。私が、その朝起きて、そうだな、歯を磨いた後にタスクシュートを見るってことが最近多いんですけど、これを見ると何が起きるんだろうってよく思うんですけど、一発で不安が吹っ飛ぶ感じがあるんですよ。本当に一発で吹っ飛ぶって感じがあるんですよ。これは。ファーッと無酸しちゃうんですよね。無酸するというのは当たり前で、やりようによってはなんだけど、不安というのは実体があるわけじゃないんで、無酸するんですよ。何か、その、ものだったら砕け散るのがせいぜいで、無酸はできないじゃないですか。でも、感情というのは、結局のところは神経の働きでしかないから、非常に微弱な電流なんで、無酸させられるんですよ。ある状態を取れば。それがまあ、精神分析では視座とかって言うんですけどね、ビューポイントですよね。視点のが変わるっていう。これだけのことをやれば、とりあえず今日はなんとかなるみたいな、ミニマムでもそれだけのことをタスクシュートって表現できるんだけど、ミニマムでこれだけのことをやっとけば大丈夫だっていうようなね、本当はもっとあるんですけどね。とりあえずでもそれを見るとパッと無酸する。ただですね、これを聞くと、あ、そんなに素晴らしいんだと思ってタスクシュートやって、いや、全然不安飛ばないんだけどっていうことになるじゃないですか。人によってはきっとなると思うんですね。僕が言いたいのは、個別にカスタマイズされることの重要性というのは、これもまた、やっぱり精神分析的に僕喋っちゃってるんですけども、カスタマイズというのはパーソナルなものにするって意味なんですよ。ここでいきなり精神分析に戻るんですよ。あのですね、虚勢不安ってあるじゃないですか。おちんちん切られる不安ってやつね。この不安は何なのかと。私はこれが非常にダメなんですよね。すぐおちんちん切られる不安になっちゃうわけですよ。今このように言うような身体的な恐怖感を持ったことは、記憶してる限りありません。一回もないです。でも私がいかに強い虚勢不安を持ってるかはよく知ってます。野球部とかに入るとわかるんですよね。なんかこうね、怖そうな、性格のちょっと陰険そうなというか、きつそうな先輩っているわけですよ。そんなところになんでもさって座ってんだみたいな、よくわかんないことを言い出すわけです。これがエディプスです。虚勢ですよ。勢いをそがれるわけ。黙って座っててもいいじゃんって言えないわけですよ。口答えできないみたいな。口は口唇ですけどね。口に唇。私たちが、原初的に、一番最初に使ったものの器官の一つ、それが口ですよ。赤ちゃんって出てきてすぐ泣くじゃないですか。誰に教わることもなく泣く。みんな泣く。泣くことはできる。口すら使えない。口答えすらできないという状態は、 いかにそれが、エディプス的に何かを封じ込められているか、そこに強い権力勾配が働いていると。これが後進的な、サディズムってやつですよね。なんとかして口だけは自分の自由にしたいと。それを封じ込められるという辛さがそこにあるわけですよ。先輩には口答えすらできないわけ。で、私はこういうふうに男性の上下関係をものすごくネガティブなものに捉えやすいんですね。私は多分父親コンプレックスがあったんでしょう。大した父親だと思わないんだけど、あるんでしょうね、やっぱりね。そういうところに入っていけないんですよ、私は。非常にそういうところが嫌いなんですね。苦手なんですね。もう今はどういうことが起きてるかが十分自分でこうやって説明できるんで、たとえ少々苦手意識があろうとですね、あんまり気にならないんですけれども、はいはい言うこともできるし、頭から無視することもできるし、多分殴られてもへこまないなって感じがするんですけど、そうなるのに40年以上かかってるんですよ。だから、こういう問題で一番悩むのは10代じゃないですか。はっきり言って、男の子的にはね。だから、その頃にはまだ全然何が起きてるのかさっぱり分かってなかったんで、そもそも先輩と父親を被せてるっていうことすら気づいてなかったんで、もう本当に先輩嫌だわ、みたいに思ってる、ただそれだけだったんですよ。だから私は、そういう意味で、この男性社会のヒエラルキーのきついところには、まあ入っていかないわけですよね。会社には入らないし、ちょっと先輩ずらされると、その人と縁を切ってしまうわけです。だから私が男性で人間関係で縁切らなかった人っていうのは、非常に私にとっては特殊ケースなんですね。女性だったら頭ごなしに言われても全然気にならない。これがものすごくジェンダー的にいろんな問題を僕が抱えてると思うんですけれども、なんていうのかな。やっぱエディプスコンプレックスっていうのが一番正しいと思うんですね。で、これが肉体水準で働くのが虚勢不安。だからおちんちん切られますみたいな。本当に肉体水準で働いちゃうとそういうことが起きますと。めちゃくちゃこれを記号化して言うと、もうビヨンみたいになるわけですよ。オス記号でことを済ませるみたいなね。もう、なんとかマイナス K とか、なんとかそういうことを H と L とマイナス K みたいなことをやって、全部記号でこれを表現してしまうわけですね。そういうことはどこにでもあるよね。そこら中で起きてるよね。男女関係ないよね。歳も関係ないよね。本当は家族じゃなくても起きるよね。もう一気にこれを話を広げられるわけ。それも記号で交換できてしまうわけですよ。そしてこれを記号で説明できるようになればですね。まあそりゃちょっとね、フットサルに行っておっさんにえばられたとか、全然気にならなくなりますよね。自分で抽象水準をどんどん高めて、この時心ではこういう力道が働いてて、こういうことが起きていて、この人は悪いお父さんのこの部分と似ているから、こういうふうに私は思ってって考えられている段階で、もはやその恐怖感というものは、多分私が最初に、少年野球で感じた感覚の恐怖感に比べると、1万分の1にも満たないと思うんですね。これが抽象化することの意味だし、皆さんがよく言語化と言っているやつの正体だと思うんですよね。逆に働くとベータ要素に向かっていく。これもまあ、ビヨンの作り出した記号ですよね。コンテイナーが発揮しきれないっていう言い方になると思うんですよ。コンテイナーっていうのは母親機能。こういう状況をどういうことが起きているのかを説明してくれて、大丈夫だと受け合ってくれて、っていうのが機能しているかしていないかっていうことを、一番最初にそれを教えてくれたのが、実の母親だったケースは多いってことです。あ、おっぱい欲しいんだねって言っておっぱいをくれる。受け合ってくれてる。大丈夫だということを言ってくれてる。私に何が起きてるのかの説明もしてくれてる。世界の構造がどうであるかということを身をもって教えてくれているっていう、そういう機能なんですよ。ここをやってくれない。つまりその時、叩いたとか、虐待したとか、暴言言ったっていうのは、重要なようで、重要ですが、重要でない部分もあるわけです。大事なのは、果たしてないってことなんですよ。この場合、何もしないっていうのも同じぐらい心の傷になってしまうのは、それが果たされないと、赤ちゃんは自分の中でコンテナーという機能を、持ってるんだけど、起動させることができないので、それが一番問題だというように、まあ、分析の世界では考えているわけですね。で、タスクシュートの話からここに来たんですよ。私はさっきの記憶をたどってみると。タスクシュートでやってるっていうのは、つまり、私にとって、このタイムマネジメント、アクションマネジメント、 いろんなマネジメント、母親が原初においてしてくれたんですよ。今は昼だからあなたはお腹が空いている。今は夜だからあなたはねんねしなければいけない。タイムマネジメントであり、アクションのマネジメントであり、そして状況の説明であり、具体的な水準を抽象水準に上げている言葉を使ってますからね。そして世界というものを自分の体を使って体現して、私という存在が、どういう状態にあり、何を必要としていて、何がなされれば、いいおっぱいといい自分自身、いい翔吾くんの関係になるかということを、実演されているわけですね。これとタスクシュートは実は同じことをやっていると。だから私は、いわゆる原始的であれ、虚勢不安であれ、吹っ飛ぶわけですよ。うさんさせることができてしまう。こういうことかなと。このようなことがですね、2019年ぐらいに多分、倉園慶三さんと私の間でも起きたわけですよ。私はその、自分自身では抑うつ不安をもう無産させることがタスクシュートを使ってもできなくなったわけです。今起きていることが、学校の準備だったり、娘のね、送っていくってことだったらわかるんだけれども、例えば妻との間に起きていることはもう全然わからなくなりかけていたわけ。L と H が圧倒的に優勢で、主に愛と憎しみの世界になっていて、K が機能してくれない。何が起きているのかの説明、K はノーイングで知りつつあるってことですが、知りつつあれないわけですよ。そこにすぐマイナス K、まあ僕の場合はノー K ですね。なんかこう頭を働かせても無駄な感じがするっていう、ただただ怒られているとか、ただただなんか惨めな感じがするとか、すごく原始的になってしまってるわけです。だから、何でもやってくれたお母さんは、不意にいなくなり、なんか、僕がまとわりついても、うるさい、邪魔だ、向こう行け、みたいな感じになってしまって、つまりシンデレラの世界なんですよ。お母さんはいなくなり、ママ母がやってきました、みたいな。実母のママのはずなんだけどね。でも、育児に疲れてたりすると、そういうことが起こるわけじゃないですか。そして、ここにひたすら憎しみとか屈辱感みたいなものが優勢になって、K が全然働かなくなってしまう。そこに一生懸命こうタスクシュートで K 働かせてるんだけど、そこに書いてあるのは私のタイムマネジメントであり、私のアクションコントロールであって、妻との関係とか、職業上の関係とか、関係についてそこに述べられてはいなかったわけです。私の当時のタスクシュートにおいては。今私は関係のことだけをタスクに書くようにしていて、自分のタイムマネジメントとか、自分のアクションコントロールについては一切書いてないんですね、あそこに。あそこに書いてるのはもっぱら、この人と私の関係、妻と私の関係、娘と私の関係。でも、これ書いてあるか書いていないかは、大して重要なことじゃないんですよ。ここら辺で、倉園さんのグッドバイブスみたいなものが、非常に集中的に浴びることの意味があったわけですね。ひたすら一つ意識だと。一つなんだ。もともと一つだったじゃん。そこに意識をものすごくこう振り分けるようにすると。もともと関係は一つだったんだから、関係がこじれて悩むっていう理由はないはずなんだっていうような話ですよね。で、これは今こうやって聞いても納得されることがおそらくないように、やっぱりこれはですね、なんかこう集中砲火みたいなもの、シャワーみたいなもの、そういう実感を持ってやってもらうしかないんですね。赤ちゃんが最初そうだったようにですね。いくらコンテナに包まれてるなんて言われても、現実に包まれた体験が全くない場合、すごく難しいですよ。すごく難しくてもできるっていう考え方を持ってカウンセリングをやってるわけですよね。あそこに行けば何を自分、どんな自分を投げ出しても基本的には解釈はしてくれる。包んでくれる。相手が真っ当な人であればね。解釈はしてくれる。必要とあれば介入までしてくれる。世話はしてくれないかもしれないけど。で、それをやっていれば、あなたは自分で自分のコンテナを起動させることができるはずだと。当事者の会っていうのはそういうことですよね。言いっぱなし、聞きっぱなしかもしれないけど、何らかの形でそこに参加してる人は、当事者たちを支えてる。だって当事者の会なんで、当事者が2人以上いなければ、会が成り立たないじゃないですか。だから、ただ当事者であるというだけ、アルコール依存から抜けられないというだけであったとしても支えることができるっていう、そういうところが、実はいかにも、グッドバイブス的なんですよ。グッドバイブスっていう、あるがままのあなたで、すべての、なんていうの、役割は果たしきっているんだって言い切る。 あれはですね、面白いことに、昔、カモメのジョナサンというのを書いた、リチャード・バックが、イリュージョンという本、これはイリュージョンというタイトルなんですけど、クラゾンさんが最初の頃よくおっしゃってたイリュージョンね、書いてるんですよ。イリュージョンという本の中に、すでに役割を果たしましたと言えっていう言葉があるんですよね。まあ、ちょっと救世主の言葉みたいになってんで、キリストがイメージされてますけど、アメリカの本なんで、すでに役割はすべて果たしました。すべて自分の義務はすべて果たしましたと、いつでもあなたはすぐに言えっていう、そういう格言がある。格言なのかな。非常に格言的なんですけどね。これは非常に私はですね、言ってることが近いなってよく思ったもんなんですけれども、本当にこれをですね、なんていうのかな。本を読むことの難しさってのは、本にクラゾノさんはこの通りのことを書いてるんですけれども、私はクラゾノさんと相対してそれを言ったとき、やっぱり彼がですね、性格ではなかったかもしれませんけど、佐々木さんがここに来て話を聞くということによって、それが悩みの相談であれ、困っていることをただ喋っているだけであっても、そういう人がいなければ、自分がここでグッドバイブスの話なり何なりするっていうことに、意味は発生一切しないだろうって、そういうような、これも一種の例え話なんですけど、この話っていうのは完全にコンテナとコンテインドの話でもありますよね。当事者の関係の話でもありますよね。あなたはただ病気であればいいんだ。そうすればもう自分を支えてくれているっていう意味になるはずだっていう。で、そうでないような活動はこの世にないはずだっていう話なんですよ。ただこれは話を聞くってことと同時に、その体験をその時しているってことが大事なんですよね。だから多分オンラインより対面であるってことに意味が出てくるんだと思う。そこを精神分析の人は結構強調しますけど、おそらくそういうことなんだと。赤ちゃんはおっぱいを吸うことでコンテナになれるっていうのはそういう意味ですよね、完全に。吸ってるだけじゃんという、助けられてるだけじゃんっていうかもしれないけど、助けたいという気持ちが果たされませんよね。赤ちゃんを、のお腹を満たしたいとお母さん思うわけじゃないですか。おっぱい出しただけで吸わなければ、その果たしたいという気持ちが果たされないですよね。コンテナーというものは、無力であるとか有力であるということと実は関係ないんだと。お母さんの方に力があり、お母さんが授乳しているんだっていうだけでは十分じゃないですよね。授乳する能力があるだけでは授乳ってできないですよね。吸う人がいない。空腹でそれを求める人っていうのが、しかもどっちかというと無力の人がいないと、有力な人の意味ってなさないですよね。だから、ビヨンが記号化したんですよ。そこは交換可能ですっていう意味で、どんな時でもいつでも交換可能ですって意味で記号化したんですよ。すべてが具体的なものであり、赤ちゃんはいつまでも永遠に赤ちゃんで、お母さん永遠にお母さんだっていうことは、ことであったとしたらですね、交換が不可能になってしまうじゃないですか。でも赤ちゃんはいずれお母さんにもなると。うちには娘がいますからね。こういうことが、そこら中で、常々、ほとんど同時多発的に、まあ、この言葉はあんまりいい言葉じゃないけど、同時多発的に起きるんですよ。当事者の会には当事者がでありさえすればいいわけです。私、アトピーのっていうのを一回言ったことがあるんですけど、あそこにアトピーじゃない人が行っても意味なさないじゃないですか。アトピーじゃないと、当事者の会にはならないわけで。つまり当事者を支える一端を担うってことはできないわけで。それは、無力であったり、病気であったりするからできることなんですよ。っていう話なんだと思う。これを敷衍してるんだと思うんですね。タスクシュートも結局同じです。少なくとも何かで困ってなかったら、ああいうものはやらないと思うんですね。全く少しも全然仕事をする必要も本当はなくて、仕事はやろうと思えばいつでもバリバリやれて、困ることは全然なくて、先送りも一つもせずにっていう人が、タスクシュートを使う理由って何もないじゃないですか。だから使うってことはそういうことなんですよね、やっぱりね。使うってことは支えられるって意味であり。で、ユーザーがいないとタスクシュートって意味が全くないじゃないですか。ユーザーゼロだったら、もうこの世に存在していないのと同じことですよね。この助けられる側と助ける側が、交換可能である。いつでも交換可能であるっていう観点が 提示されるっていうことがおそらく大事なんじゃないかなと。当事者の会っていうのはまさにそれを提示し続ける会ですし、カウンセリングというのは最もそれが提示しにくいように見えて、実はすっごいそれが提示され続けるものだと思うんですね。あれって、患者さんは好き放題やってるように見えますよね。言って何の話をしてもいい。なんならカウンセラーを罵倒しまくってもいいわけですよ。殴るとかダメですけどね。でも殴るっていう話まで出てきちゃうわけですよ。実際には殴られたみたいな話も本に書かれてたりするわけですよ。とにかく何してもいいように見える。でも、お金は行かなくったって払わなきゃならないですよ。で、時間は1秒もずらすなみたいなノリが、少なくとも1分もずれちゃダメってことになってるんですよ。で、変えることもできない。場所も変えられない。つまり、全部ですよね。精神分析家が決めるんですよ。ただ、一旦その場に入ってしまえば、ひたすら何をしても、基本的には支えてもらえる。これがコンテナーとコンテインドの違いなんですよね。あからさまにですよね。あからさまに、ものすごく不自然な形で、精神分析家がクライアントを支えまくって。でも、精神分析というその全体は、クライアントが支えてるんですよ。言ってみれば、分析家はわがまま言いたい放題ですよ。金額お礼して、時間お礼して、場所お礼して、少しの事情も許さない。あらゆる事情は、クライアントが責任を持たなきゃなんないっていう場じゃないですか、あれは。あれすごい話ですよね。あの設定そのものは、契約によって支えられるってことになるんだけど、基本的にはクライアントが一方的に支えているわけです。だからそこには自作自演感がありますよね。従って一時ナルシズム感がありますよね。つまりそれは赤ちゃんと母親の関係に非常に酷似している。でもおっぱい飲ませるわけじゃ当たり前ですけどないし、そもそもハグさえしてくんない。そこは水準が完全に具体水準ではないっていうわけですよね。思うに今思えばですけど、倉野恵三さんのグッドワイブスも具体水準、話してるんだから具体水準なんだけど、でも非常に抽象的なものだったと思うんですよ。触れるってことはありえないわけですね。で、タスクシュートなんて思いっきりそうじゃないですか。もう基本的に記号と文字だけの世界ですよね。そして、ウェブブラウザで動くと。めちゃくちゃデジタライズな世界で。全然具体的じゃないですよ。行動は全部具体的ですけれども、何ら具体的な行動を起こさなくたって、あれを使うってことはできるわけ。この、なんていうんですかね、私たちは、交換可能で、パーソナルなものであるにもかかわらず、情報交換ができる、つまり、抽象度の高い、記号化されたものを操れるようにならないとならないような気がします。本当におちんちん切られるとか、本当にお父さんのように頭ごなしに怒られて、口答えも一切許されないみたいな、全然パーソナルじゃない世界って、やっぱり機能しないじゃないですか。部活ってしばしばそうなっちゃいますけれども、お父さん的長寿がめちゃくちゃ一方的に怒ったり怒鳴ったりして、なんか、ケツをバットで叩いたりする。これは非常に、ファルスを連想させますけれども、つまりペニスで殴ってるわけですけれども、そういう、全然パーソナルなものにできない世界っていうのは、非常に扱いにくいものになっていくと思うんですよ。私個人のものではない。その先輩個人のものではない。完全にもう長自我に、圧倒的に長自我的で、人に多分習ったまんまをやるわけですよね。ケツ出せみたいなね。それは人に習ったまんまでしょう。全然その人らしさとか、その人の個性ってものが現れない世界なんですよ。すっごいある種の人は、そういうものを恐れたり、嫌悪したり、まあ嫌悪するのは当然かもしれませんけど、嫌悪したりしますけど、それは実は、本当は非常に恐ろしいっていうようなものとはちょっと違うと今なら思えるんですよ。あまりにもそれは、抽象的なものを具体的に扱いすぎていて、実は全然扱えていない時にこそ起きる現象なんですよ。昔、豊臣秀吉さんが自分のまあペニスというかファルスの象徴だという古典ラジオさんがそういうことを言ってたんですよね。大阪城みたいなものを建てるわけですよ。建てるって言うじゃないですか。ビルとかも同じですよね。そういうハードなものをガーンと建てるっていうことによって、 自分を示すっていうのは、ものすごくこう、象徴的なものが具体化されていて、全然パーソナルなものがそこに出てこないですよね。だから、一見したところそれはすごい達成なような気もするんだけど、全然個性的なわけじゃないじゃないですか。世界中にそういうものは、大昔のバベルの塔から始まって、林立してますよね。それこそ、林立って言うけどね。全然そこに、その人らしさとか、特別な、その、個性的工夫とかは、なくても別にいいような感じになっちゃうんですよ。なんか天に向かって立てていくみたいな感じになっちゃうわけですよ。誰でもすぐに考えつく。もしかしたら5歳児とかでも考えつく。藤山直樹さんが書いてたんですけどね。僕のは大きいんだぞって言って、そういう5歳児がすごくえばったようなのは見ているだけでも微笑ましくて、すごいいい感じがするなと。5歳児ならそうなんですよね。